おはようございます。これは聞こえてるんでしょうか。イヤホンの設定がわからないので。聞こえてますかね。あ、こんにちは。
こんにちは。
おはようございます。聞こえてますか？
はい、聞こえます。大丈夫です。マクさん聞こえます？
聞こえてます。
あ、よかったです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
あ、
い。
いろいろトラブルがありまして、ごめん。
ああ、まあ、でも告知してなかったし、逆に良かっ
そう
たと思い
です
ました。
ね。スマホがですね、まず、壊れまして、で、やっ
大
と
丈
直
夫？
し、そうなんです。2台、私2台持ちなので、スペアの方で、ちょっとしのいでたんですけど、やっと直って帰ってきて、設定が 全然できてなくて、イヤホン使えない、スタイフ使えないみたいな、全部ログインし直しで、
そうだったね。大変でしたね。あわあわしちゃいますね。
ものすごい大変でした。ごめんなさい。
とんでもないです。どうですか、そちらは、お天気の方は。
今日はさっき晴れてたんですが、まあ、天気はまあまあですね。
なんかお店開けつつ、お客さんもしお越しになるようだったらすぐおっしゃってくださいね。
わ かりました。そちらはどうですか？
こちらはもう朝から暑いです。とても、もう梅雨明け一昨日ぐらいしたのかな。
あ、そうなんですね。
もう本当にうだるような暑さっていうんですかね。そんな感じです。
真夏日ってやつですか？
そうですね。もう猛暑日とかにもなっちゃいそうです。もう夜も寝苦しいです。とっても。でもエア
猛
コン
暑
つ
日っ
けっぱなして
、
です。猛暑日はね、35度以上とかかな。
最低気温が35度。
あ、最高が35度を超えると猛
最
暑
高
日
が？
に確かなるんですけど、ただなんかね、暑さ指数っていうのがあって、その気温とは別に、その湿度とかいろいろ絡まってくるのかもしれないんですけど、その暑さ指数っていうのが警戒レベルになると、保育園とか外遊びできないんですよ。
ああ、そうなんですか。
もう本当に外に出ちゃいけます、危険な暑さだからってなるので、そう、だから気温だけじゃなくてね、それと両方見ていくような、そんな感じです。
なるほど。
ね、そちらは、
暑さ指数。
ね、いいですよね、きっと。
あ、そうですね。冷房がないので、冷房は入れてないんですけど、
何度ぐらいになります？でも最高。
30度はいきます。
あ、じゃあ結構暑いっちゃ暑いんですね。
そうですね。日向に出ると暑いですけど、日陰だと風が涼しくて、もう快適ですね。ち
最
ょうど
高で
いい
す
感
ね。
じです。はい。
ね、冬はまあ寒くて大変なところもあるのかもしれませんけど、
そうです
ね、
ね。はい。
夏はいいですね、本当に。
夏、避暑地でね、
ね
人口が3倍、4倍ぐらいに今なってますけど、いつもの。
え。ええ。あ、この時期ってことですね。
なんだろうな、夏用の、こう、住宅として帰ってくる人たちと、あとは泊まりに来る人たち、遊びに来る人たち、ってい
人
う感
多
じ
い
で
なって
す。
感じます。
多いです。こんな車いなかったのになっていう
じゃあ
感
み
じ
ん
で
なあ
す。
れですね、暑さから逃げてそちらに
は
行く
い。
んですね。
そうですね。あ、まさよさん、こんにちは。
あさよさん、こんにちは。お久しぶりです。ありがとうございます。まさよさん、これ漢字表記になったんですね。いつからだろう。一瞬分かんなかったです。
あ、本当だ。
タイトルありがとうございます。
あ、タイトルも考えて、まあ、仮ということで。はい。どうなんでしょう。いいのか
挑
ちょっ
戦
とわ
者。
かんないですけど。
めちゃくちゃ挑戦者だなと思ってますけど。
そうですね。
本当に。
挑戦はしてますね。
してます
嘘は
ね。
ついてない。はい。で、テーマが、今日のテーマは、 特にまたいつものごとくないという感じで。
なんかこの前ちらっとおっしゃってたのは、そのなんだっけ、物を買ってくれってダダをこねる。
買って買ってっていう、その子供のリクエストにどう答えるかっていう。
なんかね、そんな話をちらっとしてましたよね。
ああですね。
ちなみにマックさんは買って買ってって言って、まあ、いわゆるダダをこねるような、
はい。
そんなシーンありましたか、お子さんにだった頃、
あっ
子供だった
と
頃。
思いますよ。
え、本当に意外。
ただなんかすごい泣き叫んで、なんだろう。この地面に倒れて、バタバタ手足させるみたいなことはなかったと思いますけど。なんか、なかったってことはないと思います。欲しいものはすごい欲しくて。私は結構必要に、なんだろう。欲しい欲しいって家帰っても言ってて。そういうタイプだったと思います。
そういう時親御さんってどんな反応だったんですかね。
もちろん素直に買ってくれないので、ダメなんですけど、どういうふうにダメって言われたか覚えてないです。なんかすごい反
ダメと
対。
言われたことだけは覚えているという感じですかね。
ダメっていう言葉が出たかわかんないですけど、結局買ってくれないことが多くて、だから、
そう
ダメだっ
か。
たんでしょうね。
これ、まさよさんのもなんか可愛いですよ。
はい。レモン通りありがとうござ
ね。お名前変わ
います。
りましたもんね。
そうです。チャンネル？あ、
チャ
私
ン
です
ネル
か？
名変わりましたよね。
あ、チャンネル名ね。はい。潮風レモンの町っていうふうにしちゃったんですけど、レモン通りっていうのは、私がお店の庭に作った道の名前ですね。
そうなんです。道に名前つけたんですね。
はい。標識つけて。
そこって市道なんですか？
指導です、指導です。庭の中の小道なので、
なるほど。
勝手
敷
に。
地内ってことですね。
はい。で、
国の、道路に、その名前をなんか申請してつけたのかと思っちゃった。すごい大掛かりだなと思って。
貢ぎ勝手で一回だけ、ただこねた。一回だけですか？
説得したんだ。どんなプレゼンしたんですかね。9歳。
一回だけですか？すごいです
すご
ね。
いですね。1回だけってすごくないですか。
すごい。そんな子供いるんだって感じ。
ね、でも9歳の頃ってすごい鮮明に覚えてらっしゃるんですね。
そうですね。有馬さんはどうでしたか？
いや、もう同じです。本当に、店先で泣き叫ぶってことはないですけど、ずっとその場から離れないみたいな。
なんかわかる気がする。
ずっと見てるみた
イメージできる感じ。
いな。じとーっとしてる感じですけど。でもやっぱり、
うん。
後でねとか、次ねとか、なん
はい
か、
はい。ああ、そ
こう、
れ、多いです
ふたで、なんか、約束になるかならないかのギリギリな感じで、なんか、やり過ごされて、でも結果忘れちゃうんですけどね、子供なん
そう
で。
ですね。はい。
だから、まあ、それぐらいのもんだったっていうことなのかもしれませんね。
私結構、兄弟3人いて、私一番上だったんですけど、いつも、一緒に遊んでいるいとこがいて、で、母親の妹の子供なので、すごい近かったんですけど、もう兄弟のような感じで4人でいつも遊んでて、
いいで
で、
すね。
おばさんの家がお金持ちなんですよ。それで、欲しいものをすぐ買ってくれたんですね、彼は。
そ
い
れ
と
は、
こが。
要は、甥っ子であるマックさんに対しても、ご自身のお子さんに対しても同じなんですか？
あ、いえ、なんだろう、そのいとこが欲しいって言ったものに対しておばさんがすぐ買うんですよ。それは私は買ったところは見てて、で、当然うちの親は買ってくれないので、彼は買ってくれて、 こっちは買ってくれないんだなっていうのは、幼いうちから分かって、あ、それは結局お金なんだなっていう。
ああ。ちなみに、いとこの方は一人っ子だったりとかしたんですか？
お姉さんがいて、
うん、
まあ、女の子なのでね、うちは男の子ばっかりだったし、
うんうんうんうん、
一緒に遊ぶってことはあまりなかったから、
うんうんうん、
なんか欲しいものとかって結構一緒に遊んでると共通なんですよ。
ああ、なるほど。年代が近くて、性別も一緒ってことで。
そうそう、うん、はい。だから、なんか、あれいいよねっていうもの、大体同じで。うん
はいはいはい、
そうすると、それが次の週とかにも彼を持ってたりして、うんうん
はい、
結構高価なものでも普通に買ってもらってたから、それがね、なんか、はい、私は結構鮮明に記憶にあって、
じゃ
あ、あれ欲しかったんだけどな、
みたいな感じ。
なんかね、欲しかったんだけどなって、その、子供の時って忘れちゃうじゃないですか、欲しいって言ってたものを、
はい。そうですよね、うん。
いとこがそれを後から持ってて、
うんうん、
だから、あ、あれやっぱり欲しいってなる。
はいはいはいはい。
で、私は結構ね、覚えてることが多かったです。
へ、そうなんですね。
そうね、いいことだったのか悪いことだったのかわかんないですけど、
うん、どうなんでしょうね。でもその買ってもらえることとも買ってもらえないことでなんか 何かこうなんていうの、育ちの中でどんな影響があるのかなって今ふと思うんですけど、
なんか結果変わんないですよね。そんなに人生変わらない気がして、うん、結局変わ、あの時変わらなかったから、うんこうなっちゃったみたいなことってないくないですか？うんうん、
確かに。確かに。
長い目で見るとね。
そうですね。大体、あんなに欲しいって言って買ったのに、結果飽きちゃったじゃんみたいなものも、
ね、
意外に多かったりするのかもしれないです
ね。ありますよね。
うん、
大体、大人でもそうですよね。すごい欲しかったもの。
確かに。
手に入れても、うん、なんか、結局ね、1年経ったら、あって当たり前ってなるか、もうどこに行っちゃったか忘れちゃったみたいな。
そうですね。確かに。そんな感じ。ねえ。まさよさんの、しっかり説明して、ごねたら置いていくと話して実行していました。
あー、よくある感じですね。もう帰るからって、先に。
うん。親が言い出しちゃったりとか。
余計泣き出しちゃうってやつですね。
ほんとそうですよね。うん、
昔話を成人した子供と話してて、買っていい人言われたの、言われるのが怖かったとか話してました。
買って良い人言われる。ん？なんか怖かった？え？どういうことかな？子供には今日は買う日、今日は見るだけの日っていうふうに決めてたんですね。
ああ、なるほど。んそういうことかな。
で、買って良い人言われるのが怖かったっていうことか。
ああ、そっか。
買っていい日って言われるのが怖かったんですね、お子さんは。
今日買っていいってこと
か。逆に買っていい日が怖かったのかな。買っていいよって言われるのが怖なんで。面白い。
青シャンティさん、おはようございます。
青シャンティさん、こんにちは。ありがとうございます。
言われるのが怖いってことは、相当普段は買ってくれなくて、なんかいきなりいいよって言われたら、え？ってなるって感じですかね。
嬉しくなかったってお子さんに言われたんですね。へぇー。
すごいな。
なんか面白いですね。うちそういうのあんま決めたことなかったな。自分が親になってからそういうのなかったですね。
なんか私も物を売ってるので、その子供が欲しいって親、に言って、
はいはい、
親がダメよ、触るだけよ、みたいな。
触ってはいいんだ。
そう、見るだけよが多いですけどね。
はいはいはいはい、
なんか、そういうことに対して、うん、そこで買ってあげるっていう親は、
うん、
だいたい親も欲しいっていう、う
んうん。結局そこに引っ張られるんですね。
そうなんです。あなたはじゃあこれ、私はこれってなる場合が多いです。ちょっと余談になりますけど、お母さんが結局、はいはい、財布の紐を握ってて、うんうん、お父さんと娘さんで来た人は、うん
はい、
ほぼ買わない。
お母さん呼んでき
て、そうそう、お母さんに聞いてみようってなるんですよ、はいはいはい、絶対ね。で、お母さんが来て、 もう時間だから行きましょうっていう感じで逃げるか、
ああ、
お母さんがちらっと見て、あら、かわいいねってなって、買うか。ちょっと余談になりましたけど。でも、そこで買うときって、お父さんがよく子供に聞くんですけど、なんで欲しいのって聞くことがあって、そこでプレゼンさせるっていうのが、まさよさんもおっしゃってましたけど、最近は多くて、これど
そ
こ
うか
が
も
いい
し
の
れ
と
ない。
か、買ってどうするのとか、何に役立つのっていうのを子供の口から言わせて、それがなんて言うんでしょう、メイクセンスっていうか、話としてちゃんと成り立っている、筋が通った話であれば、買ってあげるっていう人は
それ
ち
素
らほら
敵
い
です
ます。うん。
ね。私もでもそう思いました。マクさんから今回こんな話できたらいいですねってお話いただいたときに、すごいそれは思いました。私は実際させてもらったこともさせたことも結局なかったですけど、
はい。あ、そうですか。
でもこれからね、これからの、子供たち、そういうことが当たり前にできてほしいって思うから、
そうで
親
す
御さん
ね。
がそういう考えさせるきっかけの一つとして、そういう
はい。
シーンを活用するのはすごくいいって思います。
ちゃんとプレゼンさせるのはもちろん大事じゃないかなって思うんですけど、もうちょっと広い目で見てみると、最近、物欲が、若者はすごい、昔ほど強くなくて、
そうなんですね。
あれ欲しい、これ欲しいっていう、なんていうか欲深さが、すごい下がってる気がします。
ああ、それはなんでなんでしょうね。
なんでしょうね。あ、ちえりさん、こんにちは。
あ、チェルさん、こんにちは。お部屋の
結
片
構なん
付けし
か、
ながら。ありがとうござい
ね、
ます。
皆さん、しながらでありがとうございます。なんだろう、物価がものすごい高くなって、例えば車だったら、学生の頃からね、普通皆さん、乗ってた時代が あったんですけど、今もう乗れないです。なんか
確か
中古も
に。
高くて、新車で買うと500万とか普通にするみたいな。
確かに全然、それこそ、私が若い頃とは違いますね。
はい。あとなんかシェアが流行ってるから、
ああ、サーシェア。
はい。例えば、なんだろうな。何か物を買うんじゃなくて、まずシェアして、で、それが回ってきたら使えるからいいってなったりとか、っていう、なんか、経済的な面もあるし、あとはなんか昔ほど物に、こう、なんていうかな、執着しない若者が 増えてる気がして、
それはもう、花からもう、手に取ることができない、手に入れることができないという諦めなのか、その興味そのものが薄れているのか、どうなんですかね。
なんでしょうね。いろんなのはあると思うんですけど、なんか絶対これが欲しいから手に入れるって言って、すごいがむしゃらに努力してる人ってあんまり、なんか今の若者、私の身の周りはあんまりいなくなった気がしてて、
みんな何してるんだろう、若い人たち。
ね、なんか、年を取るにつれて、そういう若い人たちと交流する機会も減っていくから、実際にどうなのかわかんないですけどね。あ、車の免許取る人も減っている。たく
ああ、
さ
そうなんですね。
ん。うん。なくても行けますからね。
あとはやっぱり親御さんがそういう興味があるかないかとかにも左右される気はするんですけど、
あ、もちろんそうですね。
うちなんか私がもう絶対車に乗りたい人なんですよ。
は
だからもう子供たちは全員すぐに免許取るって言って、
い。
実際乗るし、
はい。
でもやっぱりお友達なんか見てると、やっぱお家に車必要ないよって言って持ってないお家もたくさんあって、そういうお子さんたちは免許取りに行かないですもんね。
そうですね。もう究極の話、運転免許なくても、ね、今度車が 運転してくれ
自
る
動
か
運
ら、
転。
そう、
そうですよね。それの中になっていくのかな。
だから、これからどうなるかわかんないですけど、なんかこう、人生において、これをやりたいっていう、その欲、子供のうちから、やっぱり、なんていうかね、人柄として分かって、すごい泣き叫んでダダこねて、めっちゃこう、親を困らせる子供って、なんか大人になっても、あ、これ持論ですけどね、その何かを絶対叶えるっていう欲が強い子が、意志が強い子、絶対とは言わないですけど、なんかそういう子が多い気がして、そういう子がすごい大きな夢を叶えたりするんじゃないかなって、なんとなく思ってて、だから欲しい欲しいは絶対ね、あることなんですけど、めっちゃダダこねて、親を困らせるほど、周り気にしなく、もう、わーって言ってる子が、私はそんなに悪い気がしてなくて、昔から。あ、この子すごい子になるぞ、みたいな。なんかそんな感じで、ちょっ
で
と
も、
見
全
ま
く
し
同感ですよ。なんか街でそういう子見かけると、なんか安心しちゃう自分がいますも
た。うん。
ん。いいダダだなって思って。
ダダ、いいダダ。
いいダダこねてんなって。
そうそう。
ほんと一言ながらかもしれないけど、なんか
そう、
微
エ
笑
ネ
まし
ル
く見て
ギー。
しまいますけどね。
そうそうそう。実際にね、その、シエリさんみたく欲がすごくて毎日大変っていう、自分ごとになったらめっちゃ大変だと思うんですけど、傍から見てるとね、あ、
そう、
エネル
本当
ギー
に
すご
そう。
いな、パワーすごいなって。
思いますよね。
うん。
でも、マークさんがおっしゃる通り、本当こういう子が世の中を動かすんだろうなって思いますよ、私。
それはだから、なんか、文化として、なんだろうな、子供はそういうものだよねっていう風な目で周りが見てくれると、めっちゃ楽ですよね。
本当にそうですよね。だってお母さんたちも、なんか、こう、周りに迷惑かかるでしょっていうところで、ダダをこねてる子どもたちを、なんか、なんていうのかな、受け入れられないっていうか、自分自身はそんなに思ってなくても、周りからこうね、非難されるんじゃないかと思うと、なんか沈めていく方向に、不本意かもしれないけど、なってる人もいる気がしますよね。
だから勝手に対して変えないっていうのは、半分は世間体で、半分はお金みたいな、すごいざっくり言うと、そんな理由があるんじゃないかなって今思いました。綱さん、おはようございます。
トナちゃん、こんにちは。ようこそ。ありがとうございます。
検定はね、日本人は特に周りに迷惑かけるなで育ってきたし、自分の子供にもそう育てるから、そんな恥ずかしいこと、自分に起こったら、ね、大変だし。
でもすごい気持ちはわかるけど、私でも子供を子育てて、ある程度終わってきたけど、迷惑かけないで育て上げたなって1ミリも思えてなくて、もちろん意識はしてたけど、でも自分が思う迷惑と、よその人が思う迷惑って微妙にずれてたりとかするし、だから絶対に迷惑かけないで育てるなんて、これ無理だなって思うんですよね。でも本当、奥さんおっしゃるように、子供ってそういうもんだってみんな頭で分かってるのに、本当は。だだこねたり、急に大きな声出したり、なんかじっと知らなくて走っちゃったりとか。でもそれが本来の子供の姿よねって知ってるけど、自分の身の回りでそういうお子さんがいると、なんか不機嫌そうな顔して見たりとかするでしょ。
そうですね。
その圧で、子育てしてるお父さんお母さんはね、子供を叱ることになったりするんだなと思うと。
なんかね、よく、そういうビデオ、動画で回ってくるんですけど、す
そう
ご
ない んです
な、
か。
泣き叫ぶ子供を抱えているお母さん、満員電車に乗ってて、で、満員電車でもいいんですけど、飛行機とかでもよくある話で、その子に対しての周りの目が、 もう冷ややかで、
う
で、そこにたまたま隣に乗ってた優しいお兄さんと一緒に遊んでくれた話とかね、よく流れてきますけど、なんか、すごい逆に切れちゃって、黙らせろみたいなおじさんが いた時に、その優しいお兄さんが反論してくれて、じゃああなたは子供の時に、だだこねない子だったんですかって。で、そしたらおじさんが黙っちゃったみたいな。
すごい論破されてる
そんな話があったんですけど、なんかそういう人がね、増えたらいいなって気がしますけど、なんか日本は特にね、日本だけじゃないですけど、なんかどうしたらいいのかなって思いますね。
なんか見て見ぬふりするのが一番いいみたいな感じでみんな思ってて、実際そうしているじゃないですか。だから、その文化もやめたくて
そうですよね。
だって注意したっていいと思うんですよ。怒鳴るとかさ、その高圧的な物言いするとかはもちろん良くないけど、でもこういうことだよっていうことを、例えば親御さんがね、言って聞かないお子さんに第三者が言ったっていいと思うし、
そうですね。
意外と親じゃない人が言うと子供って何ってなって静かになったりすることもあるじゃないですか。だから本当に、
ね、それ
何
も
も、
前、ちょっとお話しした、北欧とかって、特にスウェーデン、フィンランドか、とかって、街ぐるみで子供を育てるっていうのが当たり前だから、大人はみんな先生っていう、先に生きた人っていう意味の先生で、誰が、どの子供を叱ってもいいっていう、そういう文化になっているから、教育先進国なんですけど、そういう、日本も昔はそうだったんですけどね。なんだっけ、向こう三軒両隣っていう、反対が向かいの三軒と、あとは隣の二軒の子供で何か起きたときは、一緒になって考えてあげるとか、外出かけるときに子供を見ててあげるとかっていうのは当たり前だったんですけど、今はそんなことも絶対ないから、そこの
確かに。
文化とかを、私が思うに解決策としては、今もういきなり昔に戻りましょうって無理だと思うから、なんかその、実験集落とかね、ちょっと、やってみる。で、結果こうだった、良かったっていうのを、だんだん、いろんな人に知らせていくことで、ああ、やっぱりそうだよねっていう感じの、昔の文化をちょっとずつ、いろんなところで根付かせていくっていう、じゃないかなっていう気はします。
確かに。なんか子供、今すごい子育てしてるご家庭が孤立しがちじゃないですか。それこそ隣の人の顔知らないよとかっていうのも、
名
ね、
前も
極
知らな
端ない
しね。
話、そういうこともあると思うんですよ。まあ結構お子さんがいると、ね、こう、同じマンションのエレベーターとかエントランスでこうね、すれ違って、あ、いるんだなぐらいはもしかしたらわかるかもしれないけど、でもそこでなんか行き来するような仲になるのか、その辺もわかんないし、ね、そうやって、なんて言ったらいいかな、まあ叱るとか教育するとかじゃなく、だけじゃな、そういうふうにいきなり言うんじゃなくて、まずは本当に友達になるとか、そういうのはね、気軽にできるといいですよね。
そこの文化、周りのことが、まずその買って買って問題に関しての半分を占めているぐらい大事なことじゃないかなって思います。
そうですね。でも本当に町ぐるみで育てるっていうのは本当に必要なことだなと思っていて、それはこうお子さんがいる家庭だけじゃなくて、その社会全体って思うんですよね。だから、なかなかね、子育てしづらい世の中ではありますよね。
そうですね。千里さんが、 やりたいこといっぱいでついていくの大変。すぐに外遊び。周りの方にはすごく助けられています。今日も朝から飛び出していって友達の家で一緒にプールさせてもらってます。ああ、す
いい
ご
で
い。
すね。いいですね。チェイリさんはどちらぐらい、どのあたりのにお住まいなのかな。ね、いいですよね。こういうのが叶うのって。ね。
周りの人の助けがないと、ね、あるとないとで雲泥の差ですからね、子供。
ね。いや、本当に外行きたいんですね。
ね、暑いのに。
ねえ。あ、三重県なんですね。ありがとうご
ああ、
ざい
そうです
ます。
か。
いいですね。
なんかそういう文化はやっぱり大事で。
なんかそうやってね、お子さんを通じて、こう、大人がつながると、本当に、悩み事とかね、そういった、なんていうのかな、話し相手としてもね、一人で子育てしているのと全く違うじゃないですか。心強いですよね。お話聞いてもらったり、聞かせてもらったりとかね。すごくいいですね。
あと半分はお金なんですけど、買ってに対してダメっていう、なんでが子供はわからないっていうのは、お金について教育されてないから
ああ、確かに。
っていうのはあると思ってて、その、なんだろうな、お金がなくなっちゃう。これ買ったらあっち行けないよって あそこでご飯食べようとしてたけど、それはなくていいの？みたいなことを言う親もいるんですけど。
本当？
なんか、じゃこれ買ったらあっち行けなくなるよ、いいよ、いいの？っていうのもよく聞くんですけど、なんか、子供にはわかんないですよね。そんなこと言われても、今目の前のこれが欲しいんだから。でもそれにはお金が必要で、お金を使いすぎるとなくなっちゃうよっていう仕組みがわからないし、そもそもお金の価値も知らないし、なんかそこがね、子供はわからないから、何でもかんでも欲しいになる。それはね、お金の教育が絡んでると思います。
そっか、あんまり考えたことなかったですね、お金のことは。
なんかお金をタブー視されちゃう、お金の教育とかね、なんかお金の話するのは良くないって文化だから、
ありますよね。今はどうなんですか？今でも同じなのかな？
今ちょっとずつじゃないですか、お金大好きっていう大人が増えてて、いい意味でね、お金って必要というか、お金ってやっぱりパワーっていうかエネルギーだから、いいものに自分で、快適、いいお金を自分で吸い寄せるっていう、引き寄せるっていう、そういうのが分かってきた大人が増えてるんで、お金に感謝して、お金払うときにありがとう、もらったらありがとうみたいな感じで、お金はどんどん入ってくるっていうのが、分かるお金、大人が増えてるんですけど、単純になんか、財務関係をね、子供に教えるとかっていう、ことっていうのが、ちょっと私は違うと思ってて。お金って結局、本当は人にありがとうって言わせたらお金もらえるっていう風な教育がいいと思ってるんですよね。感謝したら入ってくるものであって、汗水垂らして自分の時間を減らせば入ってくるものじゃない。なんか、その労働に対しての対価としてのお金しか教わらないから。
そうですね。
そこがね、そもそも違うんですけど、なんか、ありがとうって言ってもらったものがお金に変わったらいいなって私はずっと思ってて。で、そうなると、自分が欲しいものを得るために、人にいっぱいありがとうって言ってもらわないといけない。で、そのためにじゃあ、どうしたらいいかって自分で考えて、なんか、やって、それが溜まったら自分で、ね、自分のお金を減らして、欲しいものを得るみたいな、できたらいいなと思ってるんですけど。
確かにそうです。実際それを体験しないとわかんないですね。
そう。だから、なんか、 子供がね、その子供銀行ってよく、偽というか、もう子供用のおもちゃにお金があったじゃないですか。
ありましたね。
で、私、一回デザイン、自分のアイデアでデザインしたことがあって、
へえ、
そ
そう
の、
なんですね。
紙幣が、額が増えていくごとに、絵が変わるんですけど、なんか、例えば100円だったら、100円分のありがとうっていう、言ってもらっている絵を描いて、1000円、1万円、だんだんなんかすごい感謝の量が増えていくみたいな。その価値を可視化して、ありがとうって言ってもらう、これぐらい言ってもらえば1万円に相当するんだみたいな。そんなのが、なんか、絵になってたら面白いかなと思って。
どんな絵でその変化をつけたんですか？
なんか最初は、なんだろう。会釈されるぐらい？ありがとうって言われ。で、次が、なんか、こう、両手を合わせて ありがとうございますってお辞儀されて。で、最後は、なんか、みんなに囲まれて、わーってされている。
めっ
こ
ちゃ
こ
いっ
に。
ぱい感謝されてるみたい
そう
な。
そうそう。
へえ。
そういう、まあ、なんかそれがね、1万円に相当するかというと、私、正確にはそうじゃないんですけど、でもそういうものだよっていう
で
の
も
があっ
そ
た
れ
り。
すごいと思う。だってそもそもお金の価値観って人によって違うじゃないですか。
そうそうそう。
だから、見える化したとしても、会釈されることの価値とか、手を合わせてありがとうって言ってもらえる価値もそれぞれみんな違うから、正確に表すのって、もはや難しいから、そういう、なんか一つのね、目安として、すごいいいなって思いました。ね。コメントもありがとうございます。マルゲンさん、こんに
あり
ち
がとうございま
は。
す。こんに
そっ
ちは。
か。昔はなんか、本当に欲しいものあるんだったら自分でアルバイトして買いなさいよとかって言われましたけど、なんか大人が思う例えば時給換算もそうなんだけど、たくさんもらえ、それ同じ額でも大人は少ない、大人がいっぱいもらえてるなと思っても子供が少ないと思ったりとか、結構ずれがあったりするじゃないですか。だから自分で働いて買えばありがたみ感じるでしょって大人が思っても、子供にとってはなんかちょっと頑張ればちょちょいのちょいで買えちゃって、なんか大人が思ってるほどのありがたみ感じてないなっていうふうに思ったりすることもあって だから、自分で稼いで買うのもそんなになんか有効な、話でもないのかなってちょっと思ったりもするんですよね。
なんか、働けば入ってくるっていう、そういう考え方もちょっと違ってて、起業するとね、特によくわかるんですけど、
なるほど。
そう、お金作るってすごい大変なことで、で、ものすごい1円でも大変なんですよね。自 分で
お
起
金を
業す
作
る
る。
と。そ
起業してお金を作るね。
う。はい。お金を得るっていうことがすごい大変で、1円でもものすごい大変っていう、起業するとすごいよくわかるんですよね。会社に行って、なんかコンビニでも行って、そのレジに1時間経てばいくらもらえるっていうふうに教育されてるから、じゃあ、いくら必要だ。例えば10万円必要だったら何時間働けばいいよねって自動的に
確かに。
計算しちゃうんですけど、そうじゃない。本当はそうじゃないじゃないですか。どこかでその会社は上遡ると、どこかで人に対して価値を作ってて、その、ね、価値がお金になってその人に入ってくるっていうだけであって、レジに立ったからお金もらってるわけじゃなくて、
おっしゃる通りです。確か
そう
に。
そう。そこがね、
見え方としてはそうだけど。
なんか完璧に、完全に抜けてる教育として。で、なんで抜けてるかというと、その教育やってる人がそういう経験してないからっていうのが一番私は大きいと思ってる。
確かにそうですよね。みんなだってサラリーマンだもんね。
そう、サラリーマンで、ね、まあ給料低いですけど、ボーナス高い公務員が、いっぱいいて、なんか、そんなに自分でね、これは悪く言ってるんじゃないですけど、 何か、
い
社会に価値を生み出そうと思って起業したっていう先生って聞いたことがないから、
確かにそうですね。
その分ね、子供の世話とすごい、子供に対しての情熱とかすごいあると思うんですけど、なんか、でもそういうお金の話は教育に不可欠だし、そういう経験がある先生もいてもいいんじゃないかなっていう気がするから、そこが欲しいなって思ってます。
起業したことがある人が教壇に立つのもいいですね。
そう、起業して失敗した人とかね、
失敗した人。
絶対必要で、何がいけなかったのか。なんかトントン拍子に、なんか大企業になりましたみたいな人が、まあ逆に、ダメ、ダメっていうか、あんまりいい教育にならない気がする。
教育にはならない。ラッキーなだけだからね。
そうそうそう。
でも本当そう思うと、お金のことをちゃんと伝えていくのって、実は本当に難しいですね。
難しいし、それを伝えられる親ってそんなにないと思います。だから、最初に話したけど、なんで欲しいのっていうプレゼンを子供にさせるっていうぐらい。でもそこまでできたらもうすごいなって思いますけどね。でももっと突っ込んで考えると、お金をじゃあ自分で作ってね、どれぐらい大変かっていうのを分からせるっていうところから考えさせる親がいたらすごい、もう、満点だと思うんですけど。
確かに。でもそれはなかなか大変だけど、でもぜひなんかそういうセミナーじゃないけど、親御さんと語り合うような場面があったらいいなって今ちょっと思いましたね。
だから起業、親と一緒に起業体験してみようみたいなのをやって、そこからお金に関しての教育に入っていくっていうワークショップみたいなのがあって、親と子供のコミュニケーション取りつつ、お金に関しての教育もでき、なんかお父さんが稼いでるのは実はすごいことなんだとか、なんかね、なんかそういうものがわかるセミナーみたいなのができたらいいなって思
マクさん、やってくださいよ、ぜひ。これから夏休みで、
で
自
き
由
る。
研究のいい教材になるんじゃないですか？
前企画したことがあって、そこに自分の作ったそのおもちゃのお金を登場させて、流通させるっていうのを、やろうとしてて、結局、なんか忙しくて、なくなっちゃいましたけど。
やりましょうよ、じゃあ、それ。
お店持っちゃったからね。大 変なん
ぜ
で
ひ
すよ。
ぜひ。ね、でも確かにそういうのって多分ないですよ。
そうですね。
夏休みのその自由研究をさ、なんていうの、デザインするの今すごいいっぱいあるじゃないですか。もうそこに行って一日なんかすれば作品ができて自由研究になりますよみたいな、なんかそういうワークショップみたいになったりとか、手作りの何かを作るとか、あとはその勉強するとか。なんかその中の一つにそんなのあったらいいですよね。
そうですね。そのまま自由研究の、なんか、作品というか、として
そう、
出
そ
せ
の
ますよ、みたいにしたら
お
ね。
金の話みたいな。そんな。
親としても一石何鳥になるっていう。
ね、だって大人になってもずっと続く話じゃないですか、お金の話って。
そう
だ
です
から、
ね。なんか今実は市役所とその教育に関しての話を私してて、山梨県の北杜市っていうところなんですけど、そこで教育に関して、なんかいろいろ取り組みをする中で、私がやってきた、子供と一緒に起業する体験みたいなのを取り入れていこうっていうことを、高校生を最初にやるんですけど、そこでやって、あと小さい子供とか親とか一緒に入れて、いろんなイベントやっていこうみたいな話はしてるので、ちょっと、
すごいですね。形になりそうですか？
ほぼ半分話は進めて、やることがほぼ決定してるので、
見学に行きますよ。
まずそこでね、ちょっとちゃんと実績出して、で、いろんなイベントをできたらいいなって思ってるんですけど、なんかね、教育に関して私ちょっと時間、割ける時間が少なくなってるから、 お店持っちゃったしね。なの
お
で。
店は誰か、なんだろう、作品はマックさんが作るしかないかもしれないけど、切り盛りしてくれる人いるといいです
ああ、なるほど。
ね。
そういうことですね。
そうそう、人に任せられるところは任せて、自分がやりたい、だからマックさんにしかできないことはマックさんがやって。
私はお店がやりたいな。どっちかとい
お
う
店がやりたいですか？
と。あ、いいや。
ね、あと2つぐらい体あったらいいですけどね、なかなかそうもいかないから。
こんなにいたら大変です、こんな人が。
そうですか。 やりたいことたくさんあるからね。
そうですね。
でも面白いですね。そう、お金の話ね、大事ですよ、本当に。今ね、でも授業とかでも投資のね、授業があったりする、高校生でしたっけ？授業でありますよね、今。やっ
投
と。
資ってどうですか？マリン
投
さ
資っ
ん
てか
的
し、
には。
でも仕組みが分かるのはいいと思います。なんか、そういう投資体験も授業の、その何？応用編みたいなところでやったりするみたいだけど、まずはその仕組みを知ること、その株式会社とか、そういう、会社にはいろんな種類があって、こういうふうに運用資金が動いてるとか、そういうことって分からないじゃないですか。で、
そうです
私、
ね。
授業で多分公民とかで、多分少しはかすってるんだと思うんだけど、何一つ覚えてないし、そこに興味が持ってもしなかったから、あれなんですけど、でも、それをこう、面白おかしく、本当に身の回り、めちゃくちゃ会社なんて多いし、自分が関わるこう商品一つ取ったって全部そういう会社がから来るものだから、知っておくのってすごいいいと思うんですよ。だからなんかそうやって、じゃみんなが大好きなディズニーランドはこうやって資金繰りしてんだよとかさ、そういうのを、ね、授業で教わるっていうのはすごくいいと思うんですよね。で、投資するしないはまあ別として、そういう仕組みが分かると、でも仕組みが分かると興味が出てきて、実際投資してみたいとか思ったりするのであれば、それは実際やってもいいと思うんですけど、マックさん自身はどう考えますか、その投資に対しては。
仕組みを知るっていう意味ではすごくいいことだと思うんですけど、私投資のお金の儲け方ってすごい反発っていうか反感があって、なんか自分で価値を作り出してお金を儲けるわけじゃないじゃないですか、投資って。
あ、確かに、お金に働かせるイメージですかね、
そうそ
投
うそう、お
資は。
金をいかに自分で働かせるか。で、なんか自分で、要はありがとうって言われてないですよね。
ああ、なるほど。
なんかその、お金を投資した会社には言われるかもしれないんですけど、なんかすごく役に立つものを自分で作るとかするとかして、で、なんかその対価としてもらってるっていう感じがあまりしなくて、
広く考えればつながってはいるんだと思うんですけどね。
仕組みとしてね。なんか 子
す
供
ご
に
い
わか
遠
る
い感
感
じに
じ
な
じゃ
る
な
け
い。
ど、確かに
そう。
直接的ではないですね。
だったら手元にある1万円を使って、いかにこう、人にありがとうって言ってもらえるかっていうのを小さくていいから、起業させて、会社なんていくらでも1円でできるんじゃないですか。できるんですけど。会社
届けを出
作って、
すとかね、そういう
そうそう
手
そう。
順を踏めばっていうことですよね。
それを一緒に夏休みお父さんとやりましたみたいな方が、私は時間の使い方というか、時間の使い方としてもお金の教育としても、なんか子供にとっては有意義な気がしま
確かに投資の勉強じゃ自由研究にはならないですね。
す。そう。
自由研究にこだわりすぎて、夏休み。
大事ですよ、でも自由研究。
ね、でもそう、親の
大
宿
人に
題み
と
たいに
っ
なって
も
ます
大
から
問
ね。
題です。そうそうそ
そうなんだ。もはや大人の宿題ですよ。
う。そうなんです。すごい、セミさん、コメントいただいてますか？私は母子家庭だったからお金ないって分かってたから、すごく節約とか、自分でもしなきゃって思ってきたけど、自分が親になって、私自身も今、母子家庭ですが、子供にはその大変さがなかなか伝わらず、わがまましい放題です。 くらでもお金あると思ってるみたい。どうやって伝わるのかなっていつも悩んでいますというお便りが来ましたね。これはどうでしょうね。お金の大変さ、お金の大切さって。
私だったらどう伝えるかな。私は結構、本当に困らない程度まではいいと思っちゃってるんですよ。だから、みんなどれぐらい蓄えがあって、どれぐらいお財布にお金があれば、お金があるって思うのかって、人それぞれじゃないですか。で、私は、例えばそんな蓄えがなかったとしても、なんかその時の子供の欲しいとかやりたいの方が大事だなって思うと、そこにお金は出しちゃうんですよね。あら、その先々のことを心配して、今は使わないようにしようって思う人もたくさんいると思うんですけど、なんか、その時に、その話ができればいいっていう、結構行き当たりばったりみたいで、すごいなんかいい加減な人に聞こえるかもしれないんだけど、例えば今じゃあこのお金を、例えばその子が何かをやりたい、何かを買いたい、こんなに欲しい、こんなことに使うからってある程度納得させられたとしても、お金がないからで片付けちゃうのはなんか違う気がしてて。だから本当にやみくもに買ってあげるじゃなくて、それこそプレゼンですよ。こういう理由で欲しいって言われた時に、多少高価なものであったとしても、そうかって思って買ってあげていいと思っちゃうんですよね。だってそれで明日食べるご飯がありませんじゃ困るけど、そうでないのであれば。で、そうやって子供の要望に応えて、子供がそこで納得して、それを活用して何かを得ていけば、それは無駄にはならないでしょ。で、そういうことが度重なるようだったら、いや、でもこの前こう言ってこういうことがあったけど、でもこんな風になったけれど、そこはあなたはどう考えるのっていう関わりをする中で、子供は、あ、そうか、じゃあ本当に欲しかったわけじゃなかったかなとか、今自分には本当は必要じゃなかったかもしれないって、また考えるきっかけにもなるから。で、そうやって必要だと思って買い与えて、それを活用していく中で、その子たちが育っていって、でも結果、そうやって、あえて投資っていうけど、そうやって子供に小さい時から投資していけば、やっぱりお金が、もともとストックしてたものを使ったかもしれないし、お金がたまらないという結果が出たかもしれないけど、そうなった時に、今までこういうふうにしてたから、今うちにはこれぐらいのお金しかないんです。だとしたら、じゃあ今これが何ができるか一緒に考えようとか、どの学校に行けるか、お金がないなりの学校とかもあるじゃないですか。だから公立と私立と選べって言った時に、うちには今こういう状況だからって言って、学費が安い学校を選んでもらうとか、あとは大学生だったら、じゃあ奨学金を借りてもらうとか、なんかやり方はあると思うんですよね。その時に何が必要かっていうことがすごい大事だなって思ってるんだけど、もちろん賛否両論あると思うんですが、私はそういう考え方かな。
なんか私結構その話をすると長くなっちゃうので、なんかそもそもお金がないと生きていけない社会が間違ってるとは思うんですけど、それは話すると終わらないので置いといて。
答えないですし。
そうですね。なんかお金の大切さとかね、伝えておいてっていうのが前提ですけど、例えば、これに割けるお金は今1000円しかありませんっていうのを子供に言います。なんでかっていうと、もうそれは説明したっていう前提ですけど、で、1000円渡します。で、1000円で、ね、買えるものってすごい限られてるから、ディズニーランドにも今日入れない。で、じゃあ1000円で同じような体験するためには、子供なりにどう考えるかっていうのを、それを自分で考えてもらう。っていうふうにすると、じゃあこの1000円使って、このおもちゃは買えないけど、これとこれを組み合わせればなんかできるんじゃないかとか、自分で考えさせるみたいな、その元手となる1000円は必要になってくるんですけど、なんか、それをやらせていくと、なんか、 まあ、ちょっと甘えも出ると思うんですよね。これにはいくら、これにはいくらみたいな。出てくるかもしれないんですけど、じゃあ今日は3000しかあなたは使えませんみたいな予算があって、その3000分の割り振りを自分で考えさせるみたいなのを、計算ができる子だったら、引き算ね、4桁の数字の引き算ができる年齢じゃないと難しいんですけど、そこがね、なんで3000なの？もっと10万円欲しいみたいな子は、ちょっと、またちょっと 論外っていうか、別の教育の仕方になっちゃうんですけど、
そうですね。
引き算ができて、なんか、これを使ったら3000から500円減るから2500円だね、みたいな。そういうのができたら、まあ、できなくても一緒にやっていけばいいんですけどね。なんか、それをやっていくエンタメみたいなことを子供と一緒に楽しんでいくのも一つやり方なんじゃないかなっていう気はしました。
確かに、なんていうか、お金の価値を知るとか、お金の使い方を考えるっていう点ではすごい、実体験として残りますよね。
あと、チェリーさんも言ってますけど、必要なものと欲しいものって違うから、必要なものはね、買わなきゃいけないものは
そうです
買い
ね。
ますけども、子供にそこをね、例えば制限をつけることで、3000の中で削れるものっていうのは欲しいものになる場合が多いから、そこをなんかそういうやりくり、子供に考えさせるっていうことで分からせていくっていうのもあるかなって思います。
なんか、必要なものでも素直に買ってもらえなかったことを今ふと思い出してましたよ、私。
まあ、ありますね。
なんかノートがなくなりそうだから買ってって言った時に、なんか、まだ本当に隙間なく使ってるのかとか、めちゃめちゃ言われて。
なるほど。
だから、まあ、隙間なくかどうかはちょっと怪しいなと思って、まあなんか無駄に使ってやしませんかみたいな、多分そういう問いかけだったと思うんだけど、なんかでも子供にしてみたら、いやのでもノートはね、授業で使うものだしなみたいな そういったものもなんかそうやって確認されて、本当に欲しいんですか、本当に買わなきゃいけませんかって言われたのは辛かったっていうのを今思い出しました。
なんかね、傍から聞いてると、なるほどな、それは確かにな、必要だよ、その質問は必要だなって思うけど、子供としたら辛いですよね。
すごい辛かった。 なんかすいません、本当余談なんですけど、必要なも
やー、
の
で
さ
も、
えもな
そ
か
れ
な
は
か買って
確
もらえなかった記憶があるな。それは、物を大切にしなさいっていうね、無駄なく使いなさいっていう意味の教育だったと思うんだけど、後になってわかるみたいな。
本当に必要かどうかね、そこで子供にプレゼンさせるっていうのは大事だと思います。もちろんやりすぎは良くないけど、だから、後から聞いてると、なるほど、いいこと言うなって思いました。単純に。言われた本人は大変だけど。
いや、そうですね。なんかね、個人差もやっぱりありますよね、感覚。いや、なかなか、お金についてはなかなか難しいな。
深いというか、教える、ちゃんと教えられる大人が、すごい少ない気がするので、そこの親の教育からじゃないかなっ
そうです
ていう気
ね。
がします。
あと価値観も本当人それぞれだから、なんていうのかな、それをこう、目線揃えて教育として持っていくのもなかなか難しいですよね。
難しいです。ね。
まあでも、さっきのマクさんの最初の話に戻るけど、なんかお金持ちの家はいいよねってやっぱなっちゃうんですよね。
そうですね。
子供のうちはね、何でも買ってもらえていいなみたいな。だからどんな家でも同じようにそうやって子供にプレゼンさせるとかいうのがなんかデフォルトになるといいのかもしれないですね。
そう
あ
で
る
す
なしに
ね。
関わらず、ちゃんとプレゼンして交渉して、で同じプレゼンをされたとしても、それがすぐに叶う家と、じゃあ、今度ボーナスが出たらねになるのか、 あと貯金が貯まったらね、なるのか分かんないけど、そういうふうになんかなったら、それはもうそこはもう本当にそれぞれの家庭の違いっていうところで、子どもたちはね、理解したり諦めたりしていくのかもしれないけど、
そうですね。
ペンタさん、こんにちは。
皆さん、こんにちは。
ありがとうございます。はい、ご挨拶交流ありがとうございます。
ありがとうございます。
お話聞いてくれてありがとうございます。でも、一番でも今日私、印象に、今のお金の話で印象に残ったのは、時間を、労働を、提供することで、時給をもらうことがお金を稼ぐことじゃないっていう、すごい、なんか、ちょっと目から鱗というか、アルバイトして買いなさいって言ってた自分をちょっと反省しますね。
ああ、いやいや、でも、そういうふうに教わってきたから、そうなっちゃうのはしょうがなくて、なんか、お金って汗水垂らして、ね、得るものだっていうふうに思ってる大人が大半だから、こういうふうになっちゃってるんですよね、世の
まあね、
中。
楽して稼いじゃいけないって言うから、ギャンブルとかも良くないとか言われたり、それこそ投資もね、投資も昔はなんか怖いものって言われた記憶ありますよね。ちょっとしたギャンブルみたいな、そんな印象がありますね。
なんかね、お金も本当は前ちょっとお話しましたけど、生きがい、自分がやりたいこと、得意なこと、仕事されることとお金になることが合致する場所を自分で探して、それを追求してやっていくことでお金になるとしたら、自分が好きなことをやって喜ばれて、もうハッピーになってお金持ちになっていくみたいな、なるから、なんか別になんか苦労してやってるっていう気がしないですよね。なんか遊んでるような感じだけど、人に感謝されてお金ももらえるみたいな。そういうのが本当のお金の稼ぎ方、その人の生まれた意義とかね、含めて、その人がやるべきことだから、だからそういう視点でお金の教育っていうのをできるといいなって思います。
確かに、なんか昔はよく一番好きなことを職業にしちゃいけないとか言われませんでした？
あ、そうでしたか。
なんか趣味を、仕事にすると結局辛くなっちゃって、本来好きだったものが好きじゃなくなっていっちゃうっていう、そういうニュアンスだと思うんだけど、なんかそれってなんか今では通用しないっていうか、通用させたくない考え方だなって思うんですけど。
そうですね。なんか音楽とかね、好きでやってて、なんかバンドでやってた仲間が一人辞め、二人辞めて、社会人になっていって、社会人っていうか会社になっていって、最後一人自分が残ってどうしようみたいな。そんな話よくありますけどね。
ね、あ
そ
と、
れ、
そう、
やっていくとお金にならないし、なんか普通にね、勤めれば月収いくら入ってくるし、みたいな。そのせめぎ合いが ある話はよく聞きます。
ね、結局だから好きなことを諦めて、稼げるところに身を置くみたいな、これが正しいじゃないけど、そういうふうになっていって、ね、よくほら、お笑い芸人になりたいって言ったら家族中から反対されましたみたいなのもよく聞く話じゃないですか。
そこはね、なんか好きなことだからこそ追求して、で、やっていくからこそ上手くなって、上手くなるから人に必要とされて、人に喜ばれるからもっとやりたくなって、っていう循環が生まれていけば、みんな幸せになってお金に困らなくなるっていうことなんですけど、そこが全然ね、うま
ね、
くいってない。
だからそれをチャレンジさ、なんか、なんていうのかな、喜んでチャレンジさせてあげられる大人が少ないとも思うし、
自分でチャレンジしてないからね。社会人になっちゃったから。社会
怖
人
いって
じゃ
ね、
なくて会社員。
ね、やっぱりみんなそうですよね、経験してないこととか知らないことには不安がどうしたってつきまとうから。ね、そう、 挑戦さえさせてもらえないみたいな子供たちがまだまだいっぱいいそうですね。
ますね。
うん。なんか失敗をね、しちゃいけないとかね。うん。まあ少しずつ変わってきてると思うけど、うん、失敗から学ぶことがたくさんあるってみんな知ってるのに、親は失敗させないことに必死なのが面白いなって思います。
ありますね。いや、小さい失敗がね、早いうちにできると一番いいんですけど。
小さい失敗いっぱい知ってる方が、大怪我しないで済むのに、みんな小さい、取り除きやすい失敗、こう障害とか失敗をこう避けて、なんか最終的にはなんか最後大きな挫折をして取り返しがつかないことになってる子供たちもいる気がします。
そうですね。多いと思
ちょっとこれまた違った論点なので、ま
い
た別の機会に話したいですけど。
ます。はい。そうですね。コメントもたくさんいただいてます
ね、あ
が、
りがとうござい
あ
ま
り
す。
がとうございます。推し活を仕事にした
ああ、いいですね。
い。一番いいですね。
いいですよ、本当に。
ツナさん、人それぞれ価値観が違うから、親から子供への伝え方、異なって難しいですね。私の両親はそれで衝突が多くて、お金は怖いなと思ってた時期は結構長かったです。ああ、お金のことで争うしね。
確かに。まあ、本当に、家族であっても、それぞれね、さっき、チェリーさんも兄弟によって全然考え方が違うって言ってたけど、そう思うと、家族だからってみんな同じ価値観でいるわけではないですもんね。
そうですね。
お父さんとお母さんのそれぞれの考え方が全然違う中で子供は戸惑ったりも普通にしますしね。お母さんは買ってくれないけど、お父さんなら買ってくれるとかありましたよ、私も。
ああ、それはね、お父さんは家計、財布握ってないので、なんかいいじゃんってなるけど、
そうなんですよね。
お母
そういう
さ
こ
んも
とはあ
知って
り
る
ま
か
し
ら、
た。ね。
それはよくある
そう。だから父と買い物に行くと、ママには内緒だよって言って買ってくれるんだけど、
感じ。
もう帰った瞬間にバレるから、めっちゃ父親が怒られるみたいな、ね、そんな思い出もありますけど
と、そんな感じで、ありがとうございます。
ありがとうございます。ダダをこねる子を見たら、温かい目で見ましょうよねっていうところですね。
そうですね。すごい一文でまとめていただきました
ね、欲しいよ、買ってって言ってる子がいたら、おお、いいダダだなって見てあげてください。そしてお父さん、お母さん、大変ね、頑張れみたいな、そんな感じですかね。
そうですね。周りがね、
そう、
当
周りが。
事者じゃなかったとしても、ちょっと、温かい目で見てあげて、
そうですね。昔みんな子供だったことを思い出していただきたいです
そうですね。自分はもっとすごかったとかね。
ね。ね。きっとね、聞けば、いや、俺はもっとすごかったよとか、私はもっとすごかったという人いっぱいいそうですよね。
いると思います。
ね。じゃあ今度、こう黙らせろってとか、そういう目で見てる人がいたら、ね、みんな、昔はああでしたねって、笑顔で言ってあげたいですね。
それをみんなでできたら素晴らしいですね。
ね、懐かしいですねって言って。
やってみましょう。
ありがとうございま
意
す。
思表示が幸せですね、そもそもね。できない子もいますからね。
そうなんですよ。だからそれをやっぱり、できるよ、できる子になるかならないかって、やっぱり親御さんとか、あと取り巻く、まあ私たち保育士とかね、大人の関わり方がすごくすごく影響するので、そう、自分の意思をちゃんと伝えられる子供になるためには、私たちはどうしたらいいかみたいなところもありますね。
確かに。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ次回がまた1ヶ月ぐらい先になりますかね。
そうですね。ちょっと頻度まだわからないですけど、
そうで
こん
す
な感
ね。
じで話をしていこうと思います。
どうもありがとうございま
教育
す。
アイデアカフェということで、仮のタイトルを付けさせていただきましたが、いいのかな、これで。よくわかりません。
基本私たちが喋るので、拾えないコメントも多々あることを、ご了承いただけると嬉しいで
そう
す
です
ね。
ね。
限られた時間の中でお話をさせていただいておるというところで、はい、ご理解いただきたいなと思います。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
皆さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
じゃあマックさん、はい、ありがとうございました。お仕事頑張ってくださいね。はい、
あ、ありがとうございます。マリマさんもライブあと5個ぐらいあるのかな、はい、今日は。
ないないないないです。今日はちょっと娘と出かけます。
あ、そうでした。
どうもありがとう。いつもお騒がせして、通知がいっぱい行ってすいません。
いえいえいえ、楽しみにしております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
ではでは。
はい、ではでは。